成績がある30の勉強法。その1、ノートに書く1時間と記憶に集中する1時間とは全く別物。テレビ番組の中で東京大学出身の弁護士が学生時代の話をしていました。東京大学といえば日本で最も合格が難しく最難関の大学です。当然、東京大学に合格する生徒は日本屈指の勉強の技術です。弁護士になるためにはさらに難関があります。商船という日本で最も難しい国家試験に合格しなければいけません。2年間の勉強は当たり前、人によっては合格まで10年以上かかるという人もいるようです。弁護士になっている人はみんな商船に合格することが必須です。そんな東京大学出身の弁護士が話していた学生時代の勉強法で印象的だった内容がありました。授業中ノートを取ったことがないという話でした。一切ノートは取らず勉強し、最も合格が難しい東京大学、最も難しい国際総選に合格して弁護士になっていました。番組の司会者は腹を抱えて終わりし、会場の他の視聴者も信じられないという様子でした。完全に冗談で言っているという雰囲気が漂っていました。しかし、勉強法律の面から考えると当然のことです。むしろそれこそ本当に勉強している姿です。さて、話は変わって次に私の高校時代のあるクラスメートについて紹介します。高校3年の時、同じクラスに一生懸命勉強しているにもかかわらず、成績が上がらないことがありました。授業中は先生が黒板に書く文字を一生懸命ノートに書き写します。毎日家で2時間は勉強していると言います。私は彼と同じクラスだったので、彼の真面目な生活からそう言っている様子はありませんでした。しかし、彼の成績は一向に良くなりませんでした。私より一生懸命勉強している彼の方が私より成績が悪いのです。どんな勉強をしているのか聞いてその理由がわかりました。彼が言っている勉強とは教科書のノートに書き写していることでした。彼が勉強していると言っている時間は実は教科書に書いていることをノートに書き写している時間のことでした。ノートに書く30を書けばいつの間にか理解して覚えることができ、勉強だと思っているようでした。私は驚きました。それは全く勉強ではありません。文字の稽古です。本当の勉強とは理解して記憶することのことを言います。物事を考えて理解し、頭に記憶するのが勉強です。教科書のノートに書き写す作業の中には理解も記憶もありません。いつまでも成績がありません。一方、授業中全くノートを取らないという東大出身弁護士の話はその逆です。授業中に何をしていたのかというと、先生の話を聞いて理解し、内容を記憶すること言ってに努めていたのです。成績が良くなりました。ノートに書くための1時間と記憶するための1時間とは質が全然違います。前者は文字の稽古の1時間であり、後者こそ勉強の1時間です。あなたの勉強法を見直しましょう。成績の悪さのほとんどは頭の悪いのが原因ではなく、勉強法の悪いことが原因です。勉強ができるのは頭の良し悪しではなく、勉強法の良し悪しです。正しい勉強法で勉強すれば頭の良し悪しは関係なく、必ず成績が上がるはずなんです。ノートに書く1時間より記憶に集中する1時間を優先する。成績がある30の勉強法。その2、アウトプットはインプットが大前提。テストは覚えていることをどのくらいアウトプットができるかを試す試験です。今、覚えていることを理解できていることを試し、一般的にデータからのスコアで推察します。アウトプットをするために何が必要かといえば、当然インプットです。インプットができていないのにアウトプットをしようとしてもできません。知らないことを答えると言われても知らないものはしません。当たり前のことですが、分かっていない人が多いようです。勉強の手始めに問題集やテストから手をつけてしまいます。学習書の段階でどのような内容で問題が出題されるのか、雰囲気をつかむために問題集やテストをするのがいいでしょう。出題の形式や傾向をつかむために初めに実際の文章を受けて雰囲気をつかむならかまいません。しかし、受けるとしても3回で十分です。雰囲気、傾向、対策などをある程度つかめばテストや問題集はしばらく休みましょう。そんなインプットです。ひたすら教科書を読んでインプットをします。インプット 90% とアウトプット 10% です。大きな課題を入れてかまいません。教科書の隅々まで読んで理解して記憶します。自分のインプットによって自信がついたら問題集やテストに着手してアウトプットの出来栄えを確認するのです。まず、徹底的に教科書を読んで理解し、インプットをする。成績のある30の勉強法、その3、まず一冊の教科書を使って徹底的に勉強する。たくさんの参考書を使って勉強すれば新しい知識を見つけられると思います。教科書内では問題集、参考書、問題集、資料などを勉強します。たくさんの本の解像で勉強します。問題内容に思いますが、実は大問題です。たくさん買った参考書のために勉強するような増えてしまうからです。解像で参考書や資料などが実際の場合は、一度読み終わった本を読み直す余裕がありません。どの参考書も中途半端な仕上がりになってしまいます。これが失敗する人の典型的な勉強法です。勉強する際に大切なことは、まず一冊を完全に仕上げることです。10冊の本で勉強するより1冊でいいですが、これだという本を徹底的に勉強します。本の内容の良し悪しも読みますが、最高でもいいですが、一般的に王道と評価されている本が好ましいでしょう。理想はやはり文部科学省認定の教科書です。学校で使用する教科書は文部科学省が何度も結構重ねて仕上げた本です。ご自宅は当然なく説明文、解説、内容も宣伝されています。無駄な説明なく必要な本の認証に定数が少なくても内容は濃い本です。試験に出る紙を系統立てて整理したり、学びやすいように内容された一冊の教科書をまず徹底的に勉強します。12歳の勉強時間が10時間になります。1時間に1冊で10冊を勉強するより、教科書1冊を10時間徹底的に勉強する方がいい。その代わり、教科書に書かれていることは隅々まで理解し、暗唱できると思います。まずはこれが何より基本となります。大抵の場合、これで答えます。練習問題も必要では。いいところに気づきました。確かに練習問題も必要です。しかし、まずはインプットが大前提です。徹底的にインプットをして、どのくらいインプットができているかをチェックするために、アウトプットや問題集を使います。インプットをしていないのに、アウトプットや問題集に手をつけても時間の無駄です。まず、教科書を徹底的に仕上げ、完璧なインプットを行いましょう。12人以外がインプットをしたら、問題集や問題集に挑戦するのです。まず、教科書一冊を徹底的に仕上げる。成績がある30の勉強法、その4、どんなに空気細胞でも王道と言われる本の一冊は持っておくこと。どんなに空気細胞でも王道と言われる本の一冊は持っておくことが学習の基礎です。私が以前見た IT 関係の資格試験の話です。今夜行った私は勉強のために教科書を探していました。しかし、最初のための教科書の一冊もあり、どちらを選んで勉強しようか迷っていました。その一冊の特徴は次のような内容です。1、7人質的な王道と言われる見渡した、定数、大きな解説などから、私は最近で新しい教科書を選んでしまいました。これが失敗でした。結論から言うと、私は一度、試験に落ちてしまいました。最近で新しい教科書を勉強したのも変わらず、落ちたのは、後々の内容が多かったからです。最新の内容を添えているだけに、解説の定数も多くでしたが、テストに失敗しない部分もありました。ご自宅にも多かった。中には解説が間違っている部分もありました。本に書いている内容が間違っていれば、試験に合格できません。間違った内容を覚えている先生は、本の内容をしっかり覚えていても間違います。私はその後、王道と言われる本を買い直して勉強した結果、さらに試験に合格できました。王道と言われる教科書の方が、定数も少なく説明不足ですが、その感想が長くなりやすく感じました。7年の実績から試験に必要な説明だけが知られていました。階段に階段を重ねていますが、ご自宅にも一つもありませんでした。試験を受けて合格するために必要な意外や言葉が系統立てて書かれています。まさに聖書です。王道と評価されている本は理由があります。たくさんの人がさえ内容のチェックを通過した実績もあるんですが、そういう本は間違いなく購入した方がいい。試験に合格するためには、まず王道と言われる本を使って勉強することを勧めします。学校や文部科学省がチェックしている教科書のものでも結構です。何度もチェックして階段を重ね、全国の生徒が使用して実際に合格ると導いたという実績もあり、完成度の高い一冊です。一方、社会人の学習者の勉強をするなら、その分には王道と言われる本を一冊探しましょう。探すポイントは空気でも受け付けている論理ですが、どんなに空気細胞でも王道と言われる本を使って勉強する。成績がある30の勉強法、その勉強には王道の段階がある。勉強には王道の段階があります。次の質問大事に勉強を進めるのが一番効率よく合格率も高くなります。ここで紹介するのは私が今まで研究して見つけた実績のある方法です。事実、このやり方でたくさんの資格を取ってきました。1と公開します。勉強の損の段階。1、全体像の把握。2、理解。3、記憶。4、復習。5、テスト。まず、1、解説を説明します。教科書を読み進めることは最初に前提を一気に読み切ってしまうことです。細かい内容の理解や記憶はしなくてかまいません。はじめに知らせるのは全体像の把握です。こうした内容、こうした問題、こうした流れで内容が進んでいくかという教科書の全体像を把握します。目次も利用しながらスピードを持って最初から最後まで一気に読み進めます。一段階目はこれで十分です。内容の理解や記憶は後回しで結構です。一段階目の勉強はあくまでも全体像を把握するために一気に読みます。短くて1日でなくても3日目で教科書全体をスピードを出して一気に読み切ってください。多少なりとも上と思った勉強の全体像が確認でき精神的になるでしょう。全体像の把握は何段階目に続く場合になります。さて次、二段階目の勉強です。一段階目の勉強は全体像の把握20点を置いた勉強でしたが、二段階目の勉強は理解20点を置きます。時間をかけていいですが、各章、各項目をじっくり読み進めます。とにかく内容の理解を行いましょう。二段階目には一段階目とは違いスピードはありません。内容を理解するために時間をかけていいですが、じっくり読み進めましょう。わからないことなら先生や友人に積極的に聞きます。検索してウェブサイトで調べたり、辞書を探ったり、先輩に聞いてみたりします。とにかく理解に進めましょう。続いて3段階目の勉強です。3段階目の勉強は記憶20点を置きます。1段階目の勉強では全体像を把握して、2段階目の勉強で理解20点を置いた勉強でした。次こそ記憶です。今までこれから覚えていなかった名前、年号、場所、特徴などを正確に記憶します。なぜ3度目に記憶なのか。ここが大切な点です。理解と結びつけて勉強するためです。 2段階の勉強できちんと理解できていれば3段階の記憶は効率が良くなります。人間は暗記を慣れた年、覚えにくくその上で忘れます。しかし、理解を伴った記憶は覚えやすく忘れにくくなります。最初に理解をしておけば、記憶作業は効率よく進みます。2段階目に理解、3段階目に記憶という順です。この順は最重要です。名前、連合、場所、特徴を理解に結びつけて覚えていきましょう。4段階目は、理解システムになります復習です。2段階目の勉強で抜けていた理解や、3段階目の勉強で抜けていた記憶を復習して、アナメントをします。記憶は復習すればすること定着します。暗記記憶から長期記憶へと変化します。何度も復習を重ねて抜けていたのを徹底的に見ましょう。完璧だと言うほど何度も復習を重ねて最後の段階のテストです。今晩続くの模試においてチェックを受けてください。あなたが完璧と思っても模試においてと意外な問題で連動してしまうでしょう。自分でも気づかなかったのを見せれば、2、3、4段階目により理解、よく復習をやり直します。このサイクルを繰り返し、模試でのスコアが80、90点満点して取れるようになれば、試験勉強は完了です。本試験を受けて合格を3に取りましょう。勉強の王道の段階で試験に合格する。成績が上がる30の勉強法、その6、歴史は漫画を読んで流れをつかむ。賢い人はまず漫画を読みます。サボっているのではありません。暗記の前に流れをつかむことから始めます。勉強には理解と記憶があります。記憶の大前提は理解です。理解をして初めて記憶できます。理解を止まらずに記憶することを暗記と言います。理解という流れが止まっていないので暗記をして記憶ができてもすぐ忘れます。記憶を保持するのは流れであり理解です。流れも理解もできていないのには記憶を保持するネットワークがないのであっという間に忘れてしまいます。勉強が上手な人はまず理解をするために流れが掴みやすい漫画を読みます。歴史の教科書もいいのですが、あまりに淡々と事実だけの流れ、登場人物の顔や際の流れは記載されていません。歴史漫画では登場人物の顔の中に際の流れを通して物語が進んでいます。理解しやすく覚えやすくなります。日本史でも世界史でも必ず争いが登場します。争いの背景には必ず原因と結果があります。争うことになった原因と争った後のような結果になり、世界のような影響を及ぼしたのかを流れを理解します。忘れにくくなります。漫画を通して対極的な歴史全体の流れを掴みます。全体の流れを掴んでから人の名前や年号などを覚えます。全体的な流れを掴んでから歴史の教科書のように人物の名前、年号などを覚えます。文を見たら興味という伝統法は全ての科目において危険です。漫画からとはいえ、侮ってはいけません。効率の良い伝統には欠かせない役割になるのです。歴史は漫画から読み始める。成績がある30の伝統法、その7、100点を出さない。90点も取れば十分。試験合格を出すとき、大切なことは100点を出さないという姿勢です。およそ80点から90点を出しましょう。大抵の各試験は合格点の 70% と 80% としています。そこは80点から90点満点してとれば十分合格できるんです。では、なぜ100点を出してはいけないのでしょうか。膨大な時間がかかりすぎるからです。時間対効果が100点に近づくにつれ薄くなります。100点に近づくにつれ反省して時間もかかるようになります。一例としてあれば次のようなイメージです。60点までは20時間、70点までは40時間、80点は80時間、90点は160時間、95点は320時間、100点は1000時間。これは単なる例の一つですが、ほとんどの試験においてこの法則が当てはまります。100点に近づくにつれ勉強時間が必要です。安定して合格を取りたければ80点から90点を目指すことです。90点から95点を目指そうと思うと倍以上の時間がかかります。95点から100点はもう計りしない勉強量が必要です。もちろん試験に応じて合格になることになりますので、状況に応じて判断しましょう。大切なことはとにかく100点は目指すなということです。100点を目指す時間があれば他の試験勉強に時間を回した方が得策です。90点も取れば十分であり、実質100点と思っていないのです。100点を目指さないようにする。成績がある30の勉強法、その先、基本科目英国数者より重要な自分という科目がある。大学受験では怪しい方法が決まったことと合格率も高くなる結果があります。事実、本当です。合格に必要な科目があるに、あれ段階から試験対策を進めることができますが、合格率も高くなります。受験までに必要な勉強をすることができるので、エネルギーや時間も無駄が少なくなります。虫眼鏡のように重視とエネルギーは一点に絞ることを高い効果を発揮します。自分の進む道を決めることで大学の前に進む気が大学になることで必要な勉強があります。さて、ここからが本題です。勉強以上に大切なことがそろそろ見えてきませんか。あなたは将来何がしたいのかという人生の大きな目的です。何がしたいのかという目的がなければ必要な職業や道はありません。進む道がなければ行くべき大学もあらず必要な勉強はありません。人からそういう勉強では勉強量の膨大になるためそうなことで、逆にどんな試験にも合格できなくなります。まず自分について徹底的に考えます。英国実習という存在のように、各種重要な科目があります。自分という勉強です。自分の好きなこと、やりたいこと、夢を発揮することです。夢を紙に書き、明確にして、夢を達成するために必要な目標を立てます。早く大学を決めることができ、勉強における必要な科目を絞ります。故に合格率も高くなります。合格する人は自分の人生の目標を立てることができます。私は小学生の頃、動物博士と呼ばれる友人がいました。実家の魚屋さんで小さな頃から生き物に触れていたため、魚の皆さん様々な動物に興味を示して本を読んでいました。結局その人は今、動物病院の先生になっています。早い時から動物に関わる仕事がしたい夢があったので、必要な勉強を絞ることができ、それで大学に合格しました。動物病院の先生になるという夢を達成することができたのです。将来何合格する人は勉強を読みに挟みします。読む方が小さく勉強しやすい。おや、本当でしょうか。自分の生活を変えたくないかと言い訳していませんか。夜には面白い番組がについて読みてしまいます。携帯電話になって気づけば慣れ直してしまいます。日中の最後のために頭の回転も抜くな時間です。あるいは針は眠気が襲って疲れ始め、勉強のことではなくなります。夜は勉強の邪魔になる要素が天候です。勉強しているのになかなか体がない。そういう人に限って夜勉強しています。そもそも夜は最も体がない時間帯です。勉強の中心の夜にしているために今回の集中力を発揮できません。勉強の時間を夜から朝にしましょう。朝は一日の中で最も邪魔がない時間です。早朝から携帯電話がまだ始まっていません。みんなの寝ている時間ですが、携帯電話がないこともありません。朝は夕食は気が付き、社睡眠時間は必ず7時間以上取りましょう。勉強ができる人は睡眠時間はたっぷり取ります。別に言って、疲れたといえば朝はむしろ一番体調になる時間帯です。それでもなかなか眠気が取れなければ朝にシャワーをさっと簡単にコーヒーを一杯飲んだりしましょう。シャワーの14時間加速度に勉強場所を移動しても構いません。この朝の快感は一度仕事をやめられません。私はいつも早朝から本を書き始めます。いつも45秒してシャワーの14時間ですとなんで実施します。大変ですね、という声が飛んできそうですが、全然大変ではありません。朝ですから最後まで人も少ないので集中的に夜に帰れるはずなんです。朝の1時間は夜の3時間も4時間も匹敵します。朝の快感の仕事、仕事、勉強作業がすごいスピードで進むのです。勉強は夜に行ったはず。成績がある30の勉強と、その10、本当に勉強ができる人はノートを取らず、教科書に書き込む。本当に勉強ができる人はノートを取りません。ああいう試験は教科書の案内者ではありません。本来教科書をしっかり理解できていれば十分合格するはずです。例えば300ページの教科書があるとします。量が多いとはいえ、ただ300ページです。この300ページを勉強するだけで合格すると思えば気持ちも楽になりますし、事実そうです。もしノートを取ってしまうとどうなるでしょうか。勉強量が増えてしまいます。例えばノートを100ページ取ったとします。教科書300ページプラスノート100ページ、つまり計400ページまで勉強量が増えられてしまいます。ノートということを復習するようになります。逆に成績が落ちます。ある人はこういう理由でノートを取ります。先生が大切なことを言ったらノートに書き込める。そういうことはノートに書き込めるのではなく、教科書に直接書き込みましょう。確かに教科書とはいえ、わかりにくい説明もあります。わかりにくい内容のことを捉えるように教科書の中に書き込めない。気づいたこと、感じたことも全て教科書に書いてしまいます。復習の際、教科書を読むと同時に、ご存知の要素を取ることに理解が進みます。万が一、ノートがどうしても必要ならば、友人が復習したノートを書いてコピーすればいいという話です。また、ある人はこう言います。教科書に書いていない重要なことならノートに書き込める。教科書に書いていないことをノートに書いても、真の案内なので覚える必要はありません。大切そうだと思って、真に内容まで覚えると余計に時間が必要です。じゃあ、ノートを取らなければ、授業中は何をしていればいいの？先生の話をじっくり聞いて理解し、記憶します。100% 授業に集中です。それが本来の授業です。皆さんは先生が黒板に書いていることをノートに書くことが勉強だと勘違いしていませんか？ノートを書いてもそれは勉強ではなく、著書しても成績がありません。よくなるのは文字が綺麗に書けるようになるです。一生懸命ノートに書いている人に書いて、ノートも正式なように綺麗に書いています。本当の勉強とは理解して記憶することです。その時には無駄なように気をつけましょう。勉強ができる人とノートを取らないんです。ノートを取らないようにする。成績がある30の勉強法、その11、ノートを書きにならないこと。どうしてもノートが必要ならノートを用意してもいいでしょう。そんな教科書に書くという姿勢です。しかし、この大切なことを先生が黒板に書かれるということも少なくありません。些細なポイントなら教科書に直接書き込めばいいでしょう。大きな関係になると教科書の横に書きにならないため書きません。そういうことはノートに書きしないのでノートを最大限に活用しましょう。しかし、間違ってもノートだけにならないよう注意しましょう。ノートだけは次のような人のことです。何でもノートに書き込める人、綺麗な字で書き込める人、何でも書き込める必要は全くありません。本当に大切なことで書き込めるだけで結構です。綺麗な字で書き込める必要もありません。綺麗な字で書き込む集中してしまうと勉強で ではなく文字の抵抗になります。必要なことは忘れないように書き留めておくのがノートです。英語でノートは名詞ではノートという意味ですが、動詞では書き留めるという意味があります。覚える時間が十分にないので忘れないようにノートに書き留めます。覚える時間がないくらいですが、足が気になり当然ノートの字は汚くなるはずです。自分のためのノートですが、自分だけが読めるでいい。ノートが綺麗な人と時に見かけます。ノートを綺麗に取っていると先生や友人から褒められ一生懸命勉強していると思われます。しかし実際は一生懸命勉強ではなく文字の抵抗しているだけです。綺麗に書くことの目的ではなく、後から復習することの目的です。字は汚くても全く問題ありません。先生が瞬時にしたポイント、教科書には書き切れない大きな字などをノートにさっと書き込むのです。ノートが足りならないようにする。成績がある30の勉強法、その12、勉強に全面上我慢しないことで勉強に集中でき成績が上がります。勉強中はとにかく我慢の取り方ことです。我慢するようなことがあれば早期に解消しましょう。特に生理現象は我慢しても自然と解消することはありません。どうしても気になり気になりして勉強への集中力を奪います。トイレに行きたいと思えばトイレに行けばいい。どうしても眠いと思えば寝ればいい。お腹が空いたと思えば食事をすればいい。実に単純なことです。むしろ勉強の集中力を阻害してしまうので早めに解決しておきましょう。我慢をしないために休み時間には前もってトイレに行きます。昼休みはご飯をしっかり食べてその後は昼寝します。トイレに行く時間もご飯を食べる時間も昼寝する時間も勉強する時間も大事です。それならまとめてすることです。我慢をなし全力を勉強にだけ集中させれば素晴らしい集中力を発揮します。成績が上がる30の勉強法、その13、効果的な勉強に音読は当たり前。勉強の達人は立って音読をする。勉強の本質は理解して記憶することです。効果的に記憶をするためにはたくさんの刺激を脳に送ればいい。刺激が大きければ大きいほど脳は一発で覚え忘れません。過去の思い出でいい出来事より悪い出来事の方が鮮明に覚えているのは悪い出来事の方が刺激が大きいからです。刺激が大きいことで脳は深く記憶を刻み込みます。普段私たちは教科書を読むときは目視をします。教科書を読んでいて眠くなるなら、もしかして音読していませんか？目視は近くしか使っていないので刺激が小さくだから眠くなります。教科書を読んでいて眠くなったら音読をしましょう。音読すれば目が覚めます。目で読み声を出し声を耳で聞きます。目、口、耳の3つを使って勉強することになるので刺激が大きくなり声やすくなるので忘れにくくなります。さらに余裕があれば立って音読をしましょう。席に座っているのではなく立って音読をすれば刺激はさらに大きくなります。目、口、耳、足の4つを使って勉強することになるので絶対に眠くなることはありません。勉強の達人は音読はもちろん立って音読をするのです。立って音読をする。成績がある30の勉強法、その14、トイレ、お風呂、実の壁を最大限に活用する。効果的な勉強のためには次の3つを最大限に活用しましょう。トイレ、お風呂、実の壁、これは毎日必ず向かうことですね。毎日必ず向かうことであるとそこに何かあると自然と目にしてしまい勉強につながります。例えば、洋式のトイレに英単語集を置いておきます。トイレで座っている間に英単語を読みします。お風呂で英単語集を持ち込み、温まっている間に音読します。温まっていると体全体の血流量が活発になり、脳が活性化している時間なので覚えやすくなります。お風呂に入ったら、ここまで勉強するまでは音が鳴らないという理由をつけます。実の壁も暗記する必要のあることからを求めて紙に書いて、紙に貼っておくといいでしょう。学校へ行く前に寝られていないなら、彼を見て勉強します。学校から帰ってきた時も、着ないでいる間に彼を見て勉強します。なら、レイですが、時間を有効に使いましょう。勉強できる人は、トイレ、お風呂、実の壁を最大限に活用する。成績がある30の勉強法、その15、クリア制限時間の数と頭がシャキッとする。勉強のためには、トイレ、お風呂、実の壁を最大限に活用します。一生懸命勉強しようと思えば、誰もが思いつく間です。しかし、ここで一つ問題が出てきます。どうしても、トイレ、お風呂、自分の部屋ではならなってしまうことです。トイレ、お風呂、自分の部屋は本来リラックスすることです。リラックスすることで勉強するのが問題になります。うまくいきそうに思いますが、嫌なことになかなか集中できません。集中よりリラックスしてしまいます。さて、ここで良いアドバイスがあります。だから、しないようにするためには、クリア制限時間を作って、連番間隔で行うのがポイントです。ここからここまで覚えるまではトイレが出ないぞ。ここまで読むまではトイレが出ないぞ。部屋で前までの時間は音読し続けよう。このように制限時間にはクリーを明確に設けます。人間はクリーがはっきりしていると気持ちもしまいます。クリーと制限時間を具体的に設けて勉強することで、トイレ、お風呂、実でも頭が回転するのです。クリア制限時間を作って勉強する。成績がある30の勉強法、その16、試験では最初に決めてしまう。私が試験を受けるために試験勉強をするときまず試験を受けてしまいます。試験を最初に決めてしまい、残り時間が長くなることで勉強への気持ちが高まります。実際にそれでたくさんの試験を合格していました。試験勉強はそもそも集中するものです。試験を最初に決めてしまい、残り時間が長くなることで考えた時間内で集中できるようになります。勉強ができない人は準備が十分にできたら試験の申し込みをしようとします。十分に勉強してから試験の申し込みを。いつか勉強しよう。機会があったら勉強しよう。こういういつかというのは目標が明確でないためにならします。ダメとは言いませんが、決まらない話です。不思議なことにこういう人に限って試験をします。時間も十分にあるために気持ちが出なく勉強の姿勢も有名になります。今は学力に自信がなくても結構です。先に試験を受けてお金も払ってしまいます。すると不思議なことに勉強に集中できるようになります。試験が明確になることで残り時間が長くするからです。試験でも時間を切って払うことがポイントです。時間を切ることでせっかくのお金を無駄にしたくない気持ちも発生します。残り2週間しか時間がない。お金も払った。元を取らなきゃ。何だなきゃ。勉強への姿勢が積極的になり前向きな気持ちになります。再試験であることを勉強しようとする気持ちが勉強への気持ちになるのです。試験は最初に決めてしまうことがいいのです。勉強に自信がなくても試験を最初に決めてしまう。成績がある30の勉強法、その17、勉強のお金を教えると成績が上がらない。勉強のためにお金を勉強のためにお金はどんどん使いましょう。お金もったいないと思っていると勉強に必要な本文房具などを買うことができなくなります。どうしても必要な参考書を使用のはもったいないと思わず将来のどうしようも買ってしまうのです。教科書を復習しやすくするために苦戦は惜しみがかかります。苦戦があれば後から復習のようになり勉強の効率になります。何の時間の抵抗でもせっかく勉強のためにしたなら値段は高くてもいいものを買うべきです。安物の抵抗点は何が絶対に短いにして短くなります。きちんとした抵抗点の方が勉強には効果的です。コピーが短くなれば時間の節約になり勉強の効率になります。勉強にパソコンが必要なら思い切ってパソコンを買います。勉強のお金を惜しまずどうすることで成績がぐんぐん伸びます。今勉強のために投資したお金は将来何倍にも返ってきます。むしろ今勉強のためにお金を借りておいた方が後から自分のためになるのです。勉強のためにはお金を惜しまずどうする。成績がある30の勉強法、その18、予習より復習に力を入れよう。授業の勉強の分には予習と復習があります。きちんと通知を見れば全くしないと思います。勉強の本質は理解と記憶であることを忘れないでください。理解と記憶をするために予習して復習をします。勉強ができない人は決まって予習も復習もしません。予習は何になく復習は面倒と思っています。することといえば授業中先生が黒板に書くことをノートに書き写すだけです。ノートに書き写すだけで勉強した気になり満足しています。だから実際はテストで点が取れません。黒板の授業のノートに書き写す作業には理解も記憶も必要ないからです。一方、勉強ができる人は予習も復習もします。予習も復習もどちらも理解と記憶を促す作業です。予習をすれば授業中に先生の話していることがよく理解できるようになります。授業中はノートを取らない代わりに授業の内容に集中して理解と記憶に出します。わからないところがあれば手を挙げてどんどん質問します。授業が終わりに復習をすれば記憶に残りやすくなります。確実に記憶するためにはやはり復習しかありません。何度も復習して頭に叩き込みます。ただし力を入れるには予習より復習というポイントを忘れないでください。復習は予習の何倍も時間をかけてください。記憶のためには一度で覚えるのではなく復習を重ねることで繰り返し覚えるという姿勢が大切です。何度も復習して覚えるのです。試験にまでどうしても時間がないんだ。そういうときは最悪予習は省いて復習だけに力を入れても構いません。もちろん予習ができれば理想です。しかし時間の制約が難しいときは復習に沿った勉強でもいいでしょう。とにかく勉強とは理解と記憶力です。理解と記憶ができていない作業は全てだと考えましょう。復習に予習の何倍も力を入れる。成績がある30の勉強法、その19、重要な情報はもったいないように共有する。時々自分の知っている勉強情報を他人に教えない人がいます。ただまだ自分が見つけた分かりやすい問題のときから考えたら他人が参考書、重要な勉強情報のことです。大切なことを他の人に教えると他の人に真似されてしまい、美味しいことを持っていかれるような気がします。教えた人の成績が上がってしまい、逆に自分の順位が下がってしまうという不安があるからです。もし同じクラスで成績を競うなとき、確かに他のクラスメートの成績が上がれば逆に自分の順位が下がってしまいます。しかし、それでも情報共有はした方がいい。クラスメートや友人の敵と考えるべきではありません。仲間と考えます。他の人に負けてなかと自分が知っている情報は他人に教えず、教えていては試験に合格できません。むしろ自分の知っている情報はどんどん仲間と共有し合うことで、結果として自分の成績も良くなります。友人関係も向上して成績も上がるようになります。積極的に友人との交換をして情報共有をしましょう。クラス内で競っても情報共有することで他に成績が上がれば、クラス全体が良くなります。たとえ自分の知っている情報をクラス内で共有して自分の成績が上昇したとしても問題ありません。クラス全体の成績の平均値が上がっているだけです。 仲間意識も向上して成績も上がり、クラスの雰囲気が良くなればさらに情報共有が進むことでしょう。例えば、友人の使っているノートを見せてもらって勉強の参考にします。黒板の説明を書き切れなかったときは、友人からノートを借りてコピーをさせてもらいます。また、あなたも友人が困っているときは助けるようにしましょう。特に共通試験や大学受験など全国レベルの大規模な試験ほど自分自身の情報収集では限界があります。多くの人からの有用な情報を集めて試験に立ち向かえば有利な状態になります。たくさんの仲間からの情報収集であなたの成績は必ず上がります。クラスメートは適当考えるのではなく、仲間と考える。成績が上がる30の勉強法。その20、質を述べた勉強は失敗する。スピードのある勉強は成功する。勉強のある急所はまずスピードが違います。一気にやってしまうスピードでできるように集中力を発揮します。速さ優先。後から質を求めます。例えば、英単語訳を覚えるときにあなたはどうしますか。質問の文章は1日15ずつ確実に覚えて、10日間で完成しようとします。しかし、この進め方では1日目に覚えたことはすっかり忘れていることでしょう。復習もせずに1週間前の内容は忘れていて当然です。そういうことか、昨日覚えた内容すら忘れているかもしれません。一つ一つ確実に、ゆっくり質問を述べて進める勉強法は美しいようですが失敗します。では、勉強ができる人はどうするのかというと、1日目で訳を一気に覚えます。もちろん訳を完全に覚えるのではなく、大幅に覚えます。それをやってみるために集中してスピードを持って勉強します。2日目から10日目までは復習に時間を使います。書いたり音読したりして確実に自分の体に浸透させて身につけます。両者を比べた場合、当然確実に覚えているのは後者のスピードの勉強法です。同じ10日間でも身につけているラインが全く違いますね。初めから質問を述べてはいけません。まずスピードです。スピードの後に質問を述べましょう。全体を一気に学び復習に重点を置きます。普通は高校3年で高校3年の授業をしますが、進学校の場合、授業を進めるのが特徴があります。有名進学校では高校2年の段階で高校3年間の勉強を進めていることが多い。授業にスピードがあります。なぜそうしたことをするのかというと、高校3年の1年間は自分の進みたい大学に科目を絞り復習する時間にあげるからです。基本的に科目を絞って勉強して忘れかけていたことを復習して質を高めます。初めは質より速さです。後から質を求めればいいです。スピードを持って勉強する。成績のある30の勉強法、その11、復習効果を倍増させるのは一人授業が多くなり、私は試験勉強の時はよく一人授業をしていました。先生は自分、生徒も自分です。学んだことを自分が先生になった気分で立って声に出して説明をします。もちろん自分のリアルするのが一番手っ取り早いでしょう。私の場合はリラックスできることでよく一人授業をしていました。言い伝えながら声に出したり頭や体を洗いながら一人でブツブツ話したりします。言葉を口に出します。この一人授業の一番の効果は積極的なアウトプットより復習効果が高いことです。声に出して説明しようとすることはいわばアウトプットです。しっかりインプットができていなければできることではありません。人は学ぶ場合より教える側に立ったようなイベントができます。先生のように歩きながらノートを見て声に出し耳できます。僕らも徹底的に指摘して復習します。また説明をしようとするとどう説明すればいいのかという課題があることでしょう。覚えたと思った自分の記憶が今に曖昧だったからに言葉に詰まります。紙書いて分かりやすく説明するためにさらに頭を回転させます。脳の別の分野を指摘することでより正しく脳を活用することになるので記憶の忘れにくい復習効果も高いです。うまくアウトプットができるということはしっかりインプットできている証拠です。アウトプットをしながらより記憶を確かなものにして復習もできます。あなたが復習をするときは以上自分が先生になったことを想定して一人授業をしてみましょう。これをするだけで勉強の効果は変わってきます。一人授業で復習効果を倍増させる。成績がある30の勉強法、その12、睡眠時間を削ってまで勉強をしない。勉強時間が足りない。そうだ、睡眠時間勉強する時間がないと睡眠時間を削って勉強しようとします。簡単であるためまさに手を出してしまうことです。しかし睡眠時間を削ると実際は成績が上がることが下がってしまいます。睡眠時間を削って勉強時間が増えれば成績も上がるように思います。しかし現実はそう単純ではありません。睡眠不足になれば授業中は眠くなって集中ができなくなります。これは人として当然のことです。眠くて頭がぼっとすれば頭も回転しません。元気やる気集中力などあらゆる良い姿勢に低下します。睡眠不足では授業への集中ができなくなり先生の話も聞いていられなくなります。また記憶は睡眠中に低下します。眠っている間に脳は日中に覚えたことを整理して記憶に定着させます。せっかく夜遅くまで睡眠不足になりながら勉強してたくさん詰め込んだとしても記憶が定着せず忘れやすくなります。徹夜は暗証感があるようで薄いです。試験前に徹夜で勉強したことは試験の終わりはさっと忘れます。復習も睡眠も削ったため忘れることはまさにあっという間です。当たり前といえば当たり前ですが、勉強法がしっかりしていない中学生や高校生は幼稚園になってしまうのです。睡眠時間を削って勉強すると成績が下がります。さて、勉強ができる人は逆に睡眠時間はたっぷり取ります。勉強時間を削っても睡眠時間はたっぷり取ります。最低でも7時間の人によっては8時間以上です。自分にとって最適な睡眠時間がわからないときは目覚まし時計なしで自然と起きられる時間を目安にしましょう。目覚まし時計なしで自然と起きるということは睡眠時間が十分ということです。これだけで眠れば日中の疲れもすっかり消えてしまい、昼間は授業と安定に集中できます。たっぷり睡眠を取ることで記憶も眠っている間に定着します。忘れてならないのは睡眠時間が十分な記憶が向上するということです。元気、やる気、集中力、理解力、暗記力、体力などが一斉に向上します。表情も悪くなります。勉強ができる人と爽やかな表情です。いつ勉強しているのだろうと不思議に思ってしまうと表情がいいのは睡眠をたっぷり取っているからです。睡眠をたっぷり取った方がむしろ成績はぐんぐん向上します。目覚まし時計なしで起きられる間に睡眠時間の十分に取る。成績がある30の勉強法、その13、勉強ができる人は何よりご飯を食べる。勉強ができる人は何よりご飯を食べます。あとご飯、それは勉強に関係するのか。大いに関係します。ポイントは関係数です。あとご飯の食数は消化割りご飯の方が関係数が多くなります。関係数が多ければそれだけ脳への刺激も増え脳が活性化されます。頭の回転が良くなり勉強も早くなります。また、パンはすぐ血糖値が上がりますが、食べる時は一瞬です。血糖値の増加が激しいので、取り急ぎ工夫を出すのがいいのですが、食べて数時間後にはまたお腹が空き始めます。パンよりご飯の方が血糖値の上昇が緩やかであるため、頼もしない。勉強できることと親子の仲が良いものです。親子の仲のことで仲が良いのかというと、やはり食事の場です。母は食事にパンよりご飯の前にみんなでゆっくり噛んで食べます。家族と食事をするときもテレビは決して親子の会話を楽しみます。親子の会話ならテレビ上に興奮した時間になります。しかし、この答えの頻度を話し合いながら食事の方が楽しく親子間の結束も良くなります。パンが食事だと、パン回数も少なく食事が終わってしまうでしょう。ご飯のおかずと一緒に食べて家族と会話をゆっくり楽しむ方が、単なる日の子供にとって心の成長の時間となります。パンよりご飯の前によく噛んで食べる。成績のある30の勉強法、その14、何のためは頭の回転が良くなる。私の職場では何のためなら仕事をしている人がいます。傾向としては仕事できる人と何のためできる人が多いようです。もちろん全てとは限りませんが、何のため気持ちが緩んでいる人は少ないと感じます。何のためできるかとはいえ、暇を邪魔しているわけではありません。患者を動かし、積極的に脳へ刺激を送り活性化させています。特に、昼過ぎは食べたものを消化する間に血液が入ります。反して、脳への血流量が減ってしまい、眠くなります。何のためは、眠気が吹き飛びます。脳への刺激がなさらに眠く、脳への血流量を増して活性化するからです。さすがに、授業中に何のためはありません。仕事中でも、会議で何のためは他の人の印象が良くありません。そうした場合を除いて、周りの人の迷惑にならない程度何のためは問題ないでしょう。自宅で勉強するとき、何のためなら勉強すれば頭の回転が良くなり、眠気が吹き飛ぶのは本当です。私の場合、眠くなったら何のためでその効果を実感しています。勉強中でも仕事中でもよく何のためでいます。プロ野球選手でも何のためならプレーをしている選手を時々見かけます。私は昔、ならしているから何のためでいると勘違いしていましたが、実際は違います。試合中に何のためことで頭の回転を活性化させ、プレーを集中するためです。何のためは頭が最後です。何のためなら勉強する。成績のある30の勉強法、その15、テストの復習をする最も良いタイミングは腕を割った直後。高校では季節の国に大学受験に向けた大規模な試験があります。全国の試験です。頻繁に実施しているわけではありませんが、困難の試験を再現した本格的な試験です。こうした大規模で本格的なテストでは、受験者の学力向上を意識して試験の回答が行われます。小学校、中学校でも、木下先生はあえて試験特区に回答を行っています。なぜわざわざ試験特区に回答を行うのかというと、大切な意味があります。腕を割った直後に復習してほしいからです。また、腕を割った直後に復習をしてほしいという願いも込められています。試験を受け割って、回答を前はすぐ復習をしましょう。テストを受け割って、回答官にしたり、友人と遊びに出かけたい気持ちもあるでしょう。長時間の試験を受けて疲れていることでしょうが、脳卒中です。こうしたところで、他の受験者と差別します。テストの復習をする最も良いタイミングは腕を割った直後です。試験中にパターンで気になった問題があります。そういう問題こそ、試験特区に回答を確認すればなるほど、そういうことだったのかと納得し、記憶に刻み込みます。腕を割った直後ですから、試験の内容を鮮明に覚えているため、回答の内容を理解しやすくなります。また、試験を受け割った直後は、興奮によって頭が高速に回転している状態です。その勢いが残っているうちに復習もした方が復習もスムーズなのです。試験の見直しは、腕を割った直後にする。成績がある30の勉強法、その16、必要な科目になったら必要な教科は徹底的にすること。5学というの目標まで必要な科目になったら必要な教科は徹底的にしましょう。試験に合格するためには、科目を絞ると同時に、いない科目を絞ることも重要です。大学受験のみならず、一般的な社会試験においても同じです。試験科目を絞ると絞った科目の成績は向上して合格率も高くなります。しかし、これはなかなか難しいのです。苦手な科目でも万が一の時に得点が低いと思いついて手を出してしまいます。 もちろん、できるかどうかを見ればそれだけ正しい教養を見つけることができます。しかし、今は試験合格という目標に向かって必要なことだけをしましょう。試験が終わってから、教養のためにこの勉強に手をつけても遅くはありません。試験勉強中、必要ない科目に手を出すのは、わが障害です。苦手なことを得意なことを伸ばすことが大切です。好きな科目、興味のある科目、得意な科目は十分に勉強に徹します。得意なことはどんどん伸ばしましょう。確実に点を取れる得意な科目にしましょう。どんな科目から問題が出てきても、得意な科目に関しては自信を持って解答できるように準備しましょう。必要な科目にしても、いらない科目は捨ててしまう。成績がある30の勉強と、その17、最後継続ができる勉強は認可しよう。効果的な勉強法のために少しでも隙間の時間を有効に活用することが大切です。勉強する場所といえば、まず教室や机などを思い浮かべます。しかし、私たちの生活の中では、意外な勉強場所があります。どういうことの道です。社会人には会社へ向かう電車の中です。学校へ向かう道は、ただ、ことを歩いていただければ時間がもったいないものです。目や、両親は忙しいので、教科書を持つ余裕はないでしょうが、肝心の身は暇を持て余しています。みんな勉強するという考えを持ってください。暇をしている身を使って何か一つでも勉強すれば、他の人に差をつけることができます。例えば、英語のリスニングです。みんな勉強するリスニングなら、どういうことの道はもちろんのこと、例えば、万人電車の中でも勉強ができます。英語のリスニングだけでなく、国語や社会でも必要な方法を自分の声で録音して、統計中継は効果的な勉強になります。勉強において、身は見落としがちな感覚です。勉強は目だけでなく、身でもできます。私はよく読書を耳にします。こんな読むものだという固定観念がありますが、聞いていくこともできることも忘れないでください。インターネットでこの読書会を乱動して参考しながら聞いています。勉強の物語ではなく、運動不足の解消にもなりますが、まさに一石二鳥です。読書をするときは静かな場所や机が必要ですが、近くな場所を問わず、どこでも読書できるか危険な方法です。ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンや鉄道の際は周囲の発音も考えされます。耳で勉強して感じるのは疲れにくいということです。目で読書を1時間もすれば多少なりとも疲れを感じますが、耳で音声を聞くにはほとんど疲れを感じません。耳は目にかかれ疲れにくい機関です。音声を流して読み上げて勝手に読み上げてくれますが、聞いていただければ OK です。勉強時間、勉強量が大幅に増えているにもかかわらず、勉強による疲れをほとんど感じない勉強法です。この勉強法を取り入れるだけで、勉強量、勉強時間ともに飛躍的に向上します。耳による勉強法を取り入れる。成績がある30の勉強法、その18、鉛筆とノート、よりボールペンと紙の方がいい。勉強道具の基本はボールペンと紙です。鉛筆とノートと言いたいところですが、ボールペンと紙で十分です。私たちは小学生の頃から鉛筆とノートに写真でいるために当たり前だと思っています。勉強というのは何の課題もなく鉛筆とノートを使って勉強してしまいます。しかし、実際のところ鉛筆とノートは効率が悪いです。勉強の目的は理解して覚えることです。理解と記憶ができていれば試験で確実に点が取れます。この目標を達成するために必要なことだけを覚えます。鉛筆とノートでは効率が悪いのです。鉛筆はいつでもペセルと4時間から曖昧な気持ちで勉強を進めてしまいます。消しやすい鉛筆を使うため、ノートを記憶も消しやすい状態で覚えます。勉強する本人の気持ちは記憶の深さも影響します。また、ノートを書けば書くほど直すような増えてしまい、勉強量が増大します。徹底的に記憶することが一番大切な要素です。記憶するためには手を動かして書いて書きまくって体で覚えます。そのためにノートではなく紙で十分です。紙の方が使いやすく書いては捨てて残すのは記憶だけにします。ノートを残しても仕方ありません。残すのはノートではなく記憶だけにしましょう。鉛筆も使わずにボールペンです。鉛筆で書くといつでも消せるという4時間から勉強の気合が低下してしまいます。今これ書いた文字は一生懸命という思いで自分の書く文字に責任を持ちます。ボールペンの方が鉛筆より濃い色を書くことができ、目も伸びやすくなり、記憶効果が倍増です。私は勉強するときに鉛筆やノートは使いません。こんな試験や模擬試験の時には書き直すことができるように鉛筆を使います。そうした特殊な状況を除いてボールペンばかりで勉強します。事実、鉛筆やノートを一切使わず試験に合格したこともあります。使うのはボールペンと紙だけです。ボールペンで音を起こしながら紙に書きます。口で覚え、目で覚え、体で覚えます。紙をいっぱいに字を書いて覚え終わったら紙をゴミ箱に捨てて、また新しい紙を使って書き始めます。この方法により特に筆記を中心とする試験では大いなる効果を発揮します。試験で書くことが要求されるなら普段から書かないとおかないではありません。普段から書いていないことを試験で書けるはずがありません。例えば、漢字の書き取りです。漢字の書き取りが試験に記載されるなら、ノートに書いている字を並べているだけでは覚えているのかどうかわかりません。しかし、漢字を書くことができれば覚えることができているという証明になります。自分の記憶内を明確にしやすく、またテストの筆記練習を普段からすることで、こんなの試験で意欲を発揮します。英語、国語、理科、数学、社会もそんな同じです。徹底的に書くことで、こんな試験の練習になります。鉛筆とノートは卒業しましょう。鉛筆とノートは使わず、ボールペンと紙で勉強する。成績のある30の勉強法、その19、音楽を聴きながら勉強は効果的なのか。自分のためのために音楽を聴きながら勉強する人もいるでしょう。音楽には意外な力があります。ある音楽を聴けば勉強のため、ある気になります。お気に入りの音楽ならテンションもあまりやる気持ちが高まるでしょう。勉強を働かせる効果を音楽に期待する人も多いのではないでしょうか。さて、実際のところ音楽を聴きながら勉強は効果的なのでしょうか。結論からは音楽の種類によって働かせる効果もあれば、様々になる効果もあり、確かようです。まず集中力を高める音楽がいいでしょう。例えば、落ち着いたクラシックミュージックや静かな雰囲気の技などです。ある方が声を鳴らす音楽は集中力だけでなく、重力を高める効果もあることが科学的に確認されています。集中力を高める音楽なら勉強を働かせる強力な説得になるはずです。では、音楽が何でもいいかというと、そうではありません。逆に言えば、集中力を高める音楽は全て不適切です。例えば、歌詞が含まれていたり、耳が過ぎたり強くなるです。音楽中に聞こえることが含まれていると、無意識の陣容を発しようとするため、集中力が下がります。耳が過ぎる音楽は眠さましに効果があっても、興奮によって勉強の下がりになります。例えば、国の音楽でも歌詞が含まれていたり、耳が過ぎたり強くなるは避けた方が賢明です。勉強中の音楽が気になる時間があれば、勉強の場になっていると考えるのが適切です。判断のような静かな環境が不安です。勉強は本来静かな環境ですが、損です。試験中も音楽がありません。人によっては静かな環境ができている場合もあるでしょう。勉強で一番大切なのは集中力です。勉強では集中できるかどうか個人に考えれば、正しい判断がしやすくなるはずです。音楽を聴きながら集中力を維持したり、高めたり、続くことを練習しましょう。自分にとって静かな環境の方が集中できるなら、もちろん音楽に言わない行動の方法が大切です。音楽を聴きながら勉強をするなら集中力です。成績のある30の勉強法、その30、合格した後の自分の想像しながら勉強する。勉強を継続するのは単調な作業です。以下、楽しい勉強、面白い勉強とはいえ、毎日インプットが続けば、ため一つも出てしまいます。インプットからの勉強とは分からなかったら、いつの間にかモチベーションも低下してしまいます。どんな人も共通するモチベーションアップの方法です。合格した後の自分の想像しながら勉強します。合格した後の自分の想像しながら勉強します。合格した後の自分の想像します。嬉しい、楽しい、ウキウキ、ワクワクという感情があり、だんだん勉強のモチベーションが高まります。イメージにはモチベーションアップの効果ではありません。本当に現実に変えてしまうという無意識の力もあります。合格の喜んでいる自分を強く想像していると、無意識レベルまで定着して、今の達成に向けて日常生活を変える力があります。新しい自分成長している自分を想像すると、やる気が出るだけでなく、現実に向かわせる力が働き、現実化します。試験勉強中は合格の喜んでいる自分を想像しましょう。まず、やる気がなかったとも、合格の喜んでいる自分を想像して、やる気に変えましょう。想像しやすいことは本当に現実になるのです。合格して喜んでいる自分を想像しながら勉強する。成績のある30の勉強法、まとめ、その1、ノートに書く時間より記憶に集中する時間を優先する。その2、まず徹底的に教科書を読んで理解し、インプットをする。その3、まず教科書を徹底的に調べる。その4、どんなに臭い本でも王道と言われることを使って勉強する。その5、勉強の王道の段階で試験に合格する。その6、歴史は漫画から読み始める。その7、100点を目指さないようにする。その8、将来何がしたいのかという夢を決める。その9、勉強は良いように果たす。その10、ノートを取らないようにする。その11、ノートを取らないようにする。その12、正義的なまましないようにする。その13、立って温度をする。その14、トイレ、トイレを実の場を最大限に活用する。その15、クリア制限時間を設定、勉強する。その16、勉強に自信がなくても心理を最初に決めてしまう。その17、勉強のためにはお金を惜しまずどうする。その18、復習に予習の何倍も力を入れる。その19、クラスメートは適当考えるのではなく、仲間と考える。その20、スピードを持って勉強する。その21、一人授業で復習効果を倍増させる。その22、目指して手なしで起きられない睡眠時間を十分に取る。その13、パンよりご飯もやり、よく噛んであげる。その14、何度噛んだら勉強する。その15、試験の見直しは筆を割った直後にする。その16、必要な科目にしても行かない科目は捨ててしまう。その17、任意の勉強法を取り入れる。その18、鉛筆のノートは使わずボールペンと紙で勉強する。その19、音楽を聴きながら勉強するなら注意する。その30、合格して喜んでいる自分を想像しながら勉強する。